一咕噜白的羊一大坑啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランカラプテ、おはようございます。2021年9月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第245回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野志郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日12日は地元二部谷の八幡神社のお祭りですが、コロナ禍ですので、神主による祝詞の祭事だけが行われます。アイヌ語で9月はウレポケチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、8月26日付、北海道新聞より、立派なチップ、30年ぶり、千歳アイヌ協会、鮭漁継承へ制作。千歳アイヌ協会が市内で約30年ぶりに制作していたチップ、丸木舟が完成した。伝統鮭漁の継承活動のために、市から委託を受けて作業をしていたもので、会員たちは立派な船ができた、大切に使っていきたいとする。チップ製作をめぐっては、2月に日高管内新日高町で樹齢約250年のカツラを調達した。市内に移送し、5月9日に製作を開始、丸太から船の形になるまで削り込みなどを行い、8月19日に完成させた。約20人が参加し、作業日数は計30日間、長さ約 7.2 メートル、幅約 0.8 メートルで、同協会が現在保有する2隻より大きい。千歳のチップを伝えていきたいとの思いから、約30年前に製作したチップを横に並べて同じデザインにした。製作責任者の上野正樹さんは、初めて製作に関わる人が多い中で、船の前後の角度や、内側の丸みを気にかけながら作業した。立派な船ができた、と喜ぶ。千歳アイヌ文化伝承保存会会長の石部克之さんは、傾きもなくバランスの良い安定した船になった。次第に船の形になっていくのが分かり、声を掛け合いながら作業を進めるのは楽しかった、と振り返る。同協会は8月28日に、チプサン家、船下ろしの儀式を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大のため延期を決めた。今後は本年度内に市からの委託を受けてさらに一隻を製作する予定。しべさんは、実際に船に乗り、伝統鮭漁を体験してもらうことが大事なので、計画を立てて実施していきたいと話す。本日二つ目のニュースは、8月28日付、北海道新聞日高版より、交際会北海道支部、管内4小中高校に図書寄贈。ビラトリ町立二部谷小学校が、日本教育公務員交際会北海道支部の本年度の学校図書助成事業の対象に選ばれ、図書20万円分の寄贈を受けた。8月24日、同校で贈呈式が行われ、児童が感謝の言葉を述べた。同支部は、読書教育の推進を目的に、2011年度から助成事業を行っており、本年度は応募があった道内99校から65校を選定。日高管内では、同校を含め、 小、中、高校、計4校が選ばれた。二風谷小学校では、事前に児童が選んだ絵本など103冊が贈られ、贈呈式では、同支部の川上博士参事が、児童会長の6年、加藤翔太さんに贈呈書を手渡した。加藤さんは、僕たちが選んだ本をたくさん送ってもらったので、これからも多くの本を読んでいきたい、と話した。本日3つ目のニュースは、9月3日付、北海道新聞、シリーズ評論、核のゴミ、どこへ、第33回、札幌大学教授、本田裕子氏の会より、アイヌの大地を汚すな、をお届けします。原発は、おこっこアペだ。私の恩師、茅野茂さん、アイヌ民族初の国会議員で、2006年に死去されている茅野茂さんは、晩年、アイヌ文化を伝える講演で、そう語るようになった。おこっこアペは、アイヌ語で、化け物の火という意味だ。人の手に負えるものではない。そんなものに頼ってはいけない。講演で、茅野さんが語るアイヌの世界観に、聴衆はうっとり聞き入る。けれども、講演の最後に、唐突に原発の話が出て、会場の空気が一気に冷えることに、私は当時違和感があった。私自身もともと原子力に賛成ではない。ゴミをどう処分するかわからないまま原発を使うことに疑問を持っていた。でも、世の中の多くの人と同じように、あえて口にしないし、行動もしなかった。しかし、2011年の東京電力福島第一原発事故で気づいた。人の手に負えない。語らずにはいられなかった、茅野さんの気持ちを、なぜ私は理解できなかったのだろう。愚かだった。昨年、尻部市管内の寿都町と鴨江内村が、高レベル放射性廃棄物、核のゴミの処分候補地に名乗りを上げたことにショックを受けた。前札幌市長の上田文雄さんや、作家の池澤夏樹さんが、核ゴミ問題を考える北海道会議を立ち上げると知り、悩んだ末、呼びかけ人に加わった。私が代表を務める札幌大学ウレシパクラブのアイヌの若者たちは、多くの企業に活動を支援してもらっていて、会議に加わることで、経済界とのつながりが断ち切られるかもしれないと怖かった。でも、アイヌ文化を学ぶ人間として、ここで何も言わずにはいられないと勇気を出した。私たち和人は、約150年前、アイヌモシリ、アイヌ民族の大地を一方的に統合した。もし、その大地に核のゴミ捨て場を作るとすれば、150年前よりもっとひどいことだ。豊かな生活をするために原発を使い、その後始末をまたアイヌモシリに押し付けるのか。アイヌ民族の権利を回復すると同時に、50年後、100年後の子孫が豊かな大地で生きる権利を守るべきだ。親しいアイヌの人たちと一緒にそのことを訴えたい。多くの道民が、スッツやカモエナイだけの話と受け止めているのも気になる。私たちは、福島原発事故を原発が立地する双葉町や大熊町の話とは考えない。福島の問題だ。同じように、津軽海峡の南から見れば、北海道全体が核のゴミ捨て場になるかもしれないのだ。北の大地を汚してはいけない。道民、一人一人が自分事として考えてほしい。本日、四つ目のニュースは、9月4日付、北海道新聞より、アイヌ民族、政策交代懸念。菅義偉首相の突然の辞意表明を受け、道内のアイヌ民族からは、落胆と批判の声が上がった。アイヌ民族の人権回復を進めてくれた菅さんが、首相を退くのは非常に残念だ。菅さんなくして、アイヌ政策が進むことはなかったと思う。北海道アイヌ協会の加藤忠常務理事は、動揺した様子でそう話した。首相は、安倍晋三前政権の官房長官として、アイヌ民族を法律で初めて先住民族と位置づけ、差別を禁じた、アイヌ施策推進法制定や、白老町のアイヌ文化復興拠点、 民族共生象徴空間、愛称ウポポイ開設を推進した。加藤常務理事は、首相交代でこれまでの政策の積み重ねが後退しないか心配だ。次の首相にもアイヌ民族に寄り添う姿勢を見せてもらいたい、と求めた。一方、首相自身が政権トップについて以降は、アイヌ政策での目立った発言は乏しかった。日高管内ビラトリ町のビラトリアイヌ遺骨を考える会の木村文夫共同代表は、研究目的で大学などに収集された祖先の遺骨の返還や、漁業権の回復など課題は山積している。首相への期待が大きかった分、一年足らずでの辞任は無責任だと言わざるを得ない、と話した。本日最後のニュースは、9月11日付、北海道新聞より。川村金人記念館、2023年新設オープン。旭川市のアイヌ文化の施設博物館、川村金人アイヌ記念館は、9月10日、老朽化した同館を隣接地に建て替える考えを明らかにした。展示などを充実させ、旭川のアイヌ民族の歴史と文化を保存し、伝承する拠点として、2023年7月に開館する計画だ。新設する施設は、鉄骨造り、一部2階建て、延べ約380平方メートルで、22年5月に着工予定。現施設で展示している生活道具や木製の船など約500点を移設するほか、新たに古式舞踊のイベントに使える多目的ホールや伝統料理の講習会を開く調理実習室などを設ける。現施設は倉庫としての活用を検討している。新設にかかる費用は国のアイヌ政策推進交付金を見込む。総工費は2億円。記念館の周辺は、アイヌ民族が集団で暮らしていた地域であるため、旭川市は市の財産として、今月下旬、基本設計費など約2100万円を国に申請する。9月末にも認定される見通しで、10月には設計に着手する考えだ。記念館の前身は、1916年、大正5年に開館されたアイヌ文化博物館。現在の建物は木造平屋建て、延べ約330平方メートルで1965年に建てられた。記念館の川村久江副館長は、実現すれば大変ありがたい。アイヌの生き様など感動が呼び起こされるような良い施設になるようにしたい、と話した。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントお願いします。
はい、旭川市の川村金人記念館がですね、はい、新しく作られるというのは大変喜ばしい話だなと思っています、はい、完成するのを待っております。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノ。イランカラプテ木村リノセコロクレヘアン。
イランカラプテ原田ケイスケセコロクレヘアン。
よろしくお願いします。
はい、先日はちょっと使用によって僕たち二人休んじゃったんですけど、どうして休んじゃったんですか木村さん。
はい、私たちがお休みをいただいていた理由は、札幌で開催されたオリンピックパラリンピックのマラソンの前に、アイヌの伝統的古式舞踊を披露させていただくことになりまして、
はい、
それで札幌へ行っていたためお休みしました。
はい、まあそういうわけでありまして、まあそのオリパラの前の演目の前にアイヌの舞踊を披露するグループが、まあ3年前から、うん、3年前ぐらいからできまして、はい、そのグループの一部に僕らも加えてもらうことになりまして、うん、僕は8月3日からかな、3日から8月8日まで、まあ、うん、リハーサルも含めて3日から8日まで札幌に行きまして、木村さん何日から行ったんですか？
私は5日から7日ですね、うん、
全校で5日間あって木村さんは2日間かな。
はい、6と7に実際に踊りました。その他はリハーサルとか練習とかもたくさんするので、
うんうん、
会場だったり、はい、
会場はどちらだったんですか。
会場は大通公園の、札幌の大通公園のテレビ塔のすぐ真下のところに特別ステージが設営されまして、
はいはいはい、
そこで披露させていただきました。
あ、いいですね。
本当だったらお客さんも入れる予定だったんですけど、今回はちょっと新型コロナウイルスの影響で報道陣のみで開催しました、
うん、そうですよね、
はい、
うん、まあまあしょうがないことですけど、これはまあ、どういうタイトルみたいなのあるんですかね、この踊りの。
あります。
ちょっと振りが雑すぎるよ。
このオリパラのアイヌの古式舞踊は、ウポポヤン・リムセヤンっていう名前で、
うんうん、
で、私たちも参加させていただいているんですけど、もう全道各地のアイヌの人たちが、その踊りに参加していて、もちろん、アイヌ文化を学んでいるアイヌじゃない和人の方もたくさんいて、でそういうの、なんだろう、全道、全国のアイヌが協力して作り上げた舞台ということで、うん、ウポポヤン・リムセヤン、歌いましょう、踊りましょうという意味のタイトルになっています。
うん、ああ、そうですよね。まあ、基本、はい、各地の保存会に所属している、
うん、
踊りができる方々が集まったんですね。
はい、
そのウポポヤン・リムセヤンで、まあ、3つのサブタイトルみたいなのがあると思うんですけど、
はい、
それをちょっと説明してください。
はい、ウポポヤン・リムセヤンは3つのテーマに分かれていて、まず最初、一番最初がイランカラッテというテーマで、タクサだったり、タクサっていうまばらいの踊りだったり、ウェカっていう挨拶の踊りだったり、そういう、なんだろう、アイヌ民族がこう敬意を持って挨拶しますみたいなのがテーマになってる、うん、イランカラッテというもの で、
うん、
で次が関東オロは約束のアランケッチネップカイさんというタイトルで、これは日本語にすると、はい、天から役目なしに下ろされたものは一つもないという、
うん、
アイヌ民族の考え方が詰まっている言葉でございまして、
はいはい、
茅野茂さんのお言葉ですね。
そうですね。
はい、でそれをテーマにしてて、なんか自然の風景とかそういうのをモチーフにしている自然系の、
うん、うん、そうですね。あとは労働家だったり、
うんうん、
まあ、食物関係の踊りもありますし、うんうん、まあ、クーリンセ、弓の踊り、狩猟関係の踊りも、
はい、
少し入ってますね。
で、最後が、ウレシパモシリ、育て合う大地ということで、ウレシパっていう単語はいろんなところで聞くと思いますけれども、
うん、
子守歌だったり、鶴の舞だったり、最後、和踊り、みんなで踊る和踊りだったり、それが、クライマックスのテーマになっているみたいです。
まあ、この3つのテーマで、まあ、僕たちを行ったということで、そうですね、なんか木村さんは思い出に残ったこととかありますか。まあ、この公演したことによって何か得た感想というか、
はい、あります。
お気持ちをちょっとお願いします。
はい、私はビラトリの保存会としては7日の日だけ出たんですけど、
うん、
その前日の6日の日にラタシケチームって、ラタシケって混ぜ物でご飯のことなんですけど、
うん、まあまあ、
混ぜ物ご飯、
基本全国各地の、まあ、アイヌの人たちが集まって踊るんですけど、それとは別に、まあ、骨格になるもの、まあ、人数多く出さなきゃいけないってなった時は日にちごとに、今日はビラトリの保存会の人たちが多めとか、
うん、
2日目は苫小牧の人たちが多めっていうのがあるんですけど、それも全部、その下地になる人たちも全部混ぜ物にしたのが、そのラタシケチームということですか。
はい、基本的に YouTube に載っている動画を見てもらいたいんですけど、そのタイトルとかも、アカンどこどこチームとか、ビラトリ浦河チームとか、日によってチームが違うんですよね。で、その中にラタシケチームって言って、いろんな、さらにいろんな地域が混ざっている、その日があって、それが6日の日なんですけど、私もそこに、選抜していただいて、出ることができて、なんだろうな、他の地域の踊りを踊るっていうのは、
よくでもないですけど、嬉しぱクラブに所属していたこともあって結構やってたんですけど、
はい、
いろんな地域の人といろんな踊りを踊る、一緒に踊るみたいなのは、
まあ、ありますよ。
体験したことないというか、こういう場じゃないと体験できないからっていうことを思いました。そこがすごい嬉しかったです。まあ、ビラトリのチームで出られたこともすごい光栄なんですけど、
うん、いやまあそうですよね、
はい。
まあ、全国各地のアイヌの人たちが集まって踊りを発表するってことは今まで本当になかったことなので、うん、まあ、ちょっと革新的なことだったなと思っております。
原田くんは何かありますか？
僕はちょっとお時間がそろそろ微妙なの で、
なで、ね、簡
潔に言いますと、まあ、ちょっと楽しかったなって
簡潔すぎ
る。まあまあ今度時間ある時に話したいなと思います、
はい、
YouTube でも配信しておりますので、はい、ウポポイの YouTube チャンネルで、は
い、公式の YouTube チャンネル、はい、ぜひ見てください。
見てください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、今日はこの辺で終わらせていただきます。
はい。
せーの。
水ゆぬからんろー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はアイアトイノミメロコ、生贄にされた娘で、語りは黒川清さん、録音は1967昭和42年2月です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムイユから編によりお聞きください。
ヘイノオン、ヘイノアコルシャポン、ヘイノアコルユピン、ヘイノオン、ヘイノイデスパキワイン、ヘイノオン、ヘイノアコルシュピン、ヘイノオン、ヘイノイトマンコロン、ヘイノアコルシャポン、ヘイノエウトネイケスウイ、ヘイノオン、ヘイノアコルユピン、ヘイノアコルシャポン、ヘイノイトマンコロン、ヘイノアコルユピン、ヘイノオン、ヘイノイロネイケスウイ、ヘイノオン、ヘイノイオマンペスワン、ヘイノオン、ヘイノエノネキコロン、ヘイノオン、ヘイノオカアニネン、ヘイノオン、No, oh, hey, no, ah, could you be, hey, no, oh, hey, no, we, man, push, oh, honey, eh, uchi, taki, hey, no, oh, honey, any, eat, taki, hey, no, oh, hey, no, to rest for, oh, hey, no, oh, hey, no, to rest for, hey, no, oh, hey, no, we, keep, oh, hey, no, oh,ヘノウレスモヤンキー、トリノオン、ヘノウシナカネイ、ヘノオン、ヘノアコルパレコロン、ヘノアエゴイトパラ、ヘノオン、ヘノアコトレシー、ハネオン、ヘノウマンテポンカー、ヘノオン、ヘノアキパキワン、ヘノオン、ヘノアトラヤケイ、ヘノオン、ヘノトレスモヤンキー、ヘノシンナカネイ、ヘノオン、ヘノアイコレナ、ヘノオン、セコロカイテイ、ヘノオン、ヘノウエパキコロン、ヘノオン、No, oh, hey, no, usati, hoki, hey, no, oh, hey, no, chibore, shikse, hey, no, oh, hey, no, we want to bring back, hey, no, oh, hey, no, repun, anine, hey, no, oh, hey, no, pepun, anapus, hey, no, oh, hey, no, somo, kuikusun, hey, no, oh, hey, no, eni, inkarakuna, hey, no, oh, 不然别无人黑诺黑诺你们没得说黑诺没得说大大黑诺黑诺去黑多不得黑诺黑诺一路干一个路黑诺黑诺阿朵一路呀黑黑诺黑诺黑诺黑诺黑诺黑诺黑诺黑诺阿朵一黑诺红了乌漆山那里黑诺红了乌干那阿朵一黑诺漆山那黑诺黑诺阿朵一黑诺瓦卡古苏黑诺瓦卡黑诺那一路干的过路，曲曲的弯，黑诺，黑诺，有的黑诺，黑诺说的不是话，黑诺，黑诺，阿对过的干木，诺，黑诺，木木的弯，黑诺，黑诺的阿干，黑诺，黑诺，阿对面的弯，黑诺，什么鬼不是？黑诺，黑诺啊，可有比黑诺爱你？那黑诺阿咱乌罗基，黑诺，黑诺可罗爱你可罗，罗黑诺可罗卡西，黑诺只好共伊勒，伊勒达伊，黑诺，黑诺阿可多的属于黑诺，他不呢诺，西里基加那呢？それこそ目の後いのみそも聞こらなくね、ウェンペーネバこそ、アポットレシン、それこそ、ネオン、アイオマベシア、アヤカ、エナエカイシャムナセコラン、ハランコ。アミワンペー、ヘイノオン、ヘノイコソスパーラン、ヘイノオン、ヘノアトヨロン、イヨスラ、ヤカエラミスカレアネ。それこそは、シカパニは、アイフタリ、アコルペタロ、ペタロッタ、ヤポラのそれこそは、サノタカタ、シシリミンセ、リミンセトゥカイタコ、パハウエネヘタプネアラムウェ、アトレ、デシアコトレシン、ネアワ、エネ、アライケコソ、それこそ、ウマンテポンパ、で、今回、あの、みんな、力をかけこと、すしのえ、でしゅ、すしのえ、ピリカのと、すしであの、それこそ、パラパラ、かんころころかして、あいかりころ、しかばねば、るやっとさして、えんかして、あいかりころ、おらの、らまったり、あころ、とれし、らまちひ、いとらはべそもね、力をかけこと、のとちしであのインカラにけそれこそけなすなってあころぴっかいえけしけこそあころゆぴねやかかとからはおいまむてぷんかあんわあいらいけはいなんねおらんそれこそはのたんころあといころかあらくたくぱれそれこそのとえんころてむんこかかるしゃんころあといこちかあといこっとりあえたねころあのペナコさえすころ、あいあといのみ目のこはわしと、くすんきゃべね。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編159ページの解説を読ませていただきます。私は兄や姉にとても大切に育てられていた。ある時、兄の頼みで一緒に船に乗って交易に行くことになった。途中ひどい嵐に巻き込まれ、兄は突然人が変わったような恐ろしい形相で、私に生贄になれと言って、着物を剥ぎ取り、海の中へ放り込んだ。気がつくと、私は鳥になっていて、海はすっかりなぎ、兄は息が止まるほど泣き叫んでいるのが見えた。湿地の化け物ババアが、私の器用を妬んで兄を惑わし、私を殺させたのだった。そんなわけで、私は海の上を飛び回り、海上の仲間になって暮らしているのだよ、と、生贄にされた娘が語った、という話。昔は、嵐の際に本当に生贄を捧げるということがあったのかもしれない。アイヌの物語では、湿地に住むものは、 神々の罰を受けた化け物で悪役である。あやといのみめの子、生贄にされた娘の解説でした。以上で神家からの紹介コーナーを終わります。担当は上松由紀でした。茅野茂二豚にあやに資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌ民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設、92年から現在の名称となりました。2階には、茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが大根の淵、江頭を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見ることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ、館内のご案内も可能です。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからずともにお立ち寄りください。上松由紀の朗読のコーナーです。本日は、アイヌと神々の物語、著者、茅野茂さんの会長と薬水をご案内いたします。会長と薬水。大きい沢をたどって、ウバユリ掘りに私は行って、ウバユリを掘りながら空を見ていると、国土の端から鳥といっても特別大きい会長が飛んできた。それを見ながら仕事をしていると、その会長が全く急に私をさらい、大空高く舞い上がった。バタバタともがいてみてもどうにもならない。しばらく飛んで、太い渦巻く、その上の巣、私は置かれた。同じような顔のひな鳥が、巣の中には2羽だけいて、そのひなたちは私を食いたいらしく、大口を開けて、くちばしで、私を引っ張り、私をつつき、親鳥までそのようにしようとした。私は大声で、ここで私を殺したら、神である鳥であっても、神の仲間になれないぞ。そのように私が言うと、親鳥は真似だけ私をつつき、形だけ私をつついた。そうされながら巣の縁から顔を出して、下を見ると何の骨やらわからないけれど、これほど高いエゾマツの中ほどまでも白骨が積もり、それを見て私はわなわなと震えながら朝になった。夜が明けると親鳥は飛んでどこかへ行ってしまった。その後で、2羽のひな鳥、それらの首、ぐいっとひねって巣から落として殺してしまった。高いエゾマツ、その巣の上から枝を伝い、白骨の上、白骨につかまりながら、深い谷底、小さな沢の縁まで降りてきた。そうしているうち、あの親鳥がどこからか飛んできて、ひなたちが死んでいるのを見たかと思うと、谷川の口をくちばしに含んで飛び上がり、ひな鳥たちへかけると同時に、2羽のひなはあっという間に生き返った。生き返ったひなを、あの親鳥は巣の上へくわえ上げた。それを見た私は、持っていた小さい瓶にその薬水を入れ、どこへ行くのかわからないけれど、かわした目指し歩き始めた。しばらく歩くと、一茶の和人がいて、今日という日は遠いところの、その様の、一人娘が急病で死に、その葬式のある日なので、普通の人は歩けない、そのように言われ止められた。私は、ぜひそのうちへ案内をしてくれ。そう私が言うと、行ってもその家へは入れない、と言われたが、やっとの思いで、その様の家の前へたどり着いた。私の話を聞いた殿様、外へ出てきて、誰でもいい、娘のことを聞いてきたなら、入ってくれと言ってくれた。そう言われた私は、家の中へ急いで入り、棺桶の中の死んだ娘へ、小さな瓶の薬水をかけると、娘はあっという間に生き返った。それを見た殿様は、涙を流して喜んだ。どこからか来たもの、お前は何者かと私に聞いたので、私は、ポロナイ、大きな沢、というところに、貧乏な父、 貧乏な母と暮らしていた。ある日のこと、ウバユリ掘りに山へ行き、ウバユリを掘っていると、会長が私をさらい、危なく殺されかかったが、どうやら死なずにここへ来た。そのように私が言うと、何やらを紙に書いて、私の前と後ろへ下げてくれ、たくさんの銭を私の懐へ入れてくれた。それから後はあちこちへ泊まりながら、私のコタン、ポロナへ目指し歩き始めた。あちらこちらを歩いていると、髪を見た人々は私を哀れに思い止めてくれた。ようやくの思いで私のコタンへ帰ってみると、私の母も私の父も死んでしまい、私は泣いてばかり暮らしていた。そのうちに私は立派な若者と結婚して、何不自由なく暮らしているが、時折父や母を思い出し泣きながら暮らしている、とポロナイの女が語りながら世を去りました。語りは昭和36年10月28日再録。語り手はギラトリ町匂い本村黒川手締めさんです。続けて解説を読ませていただきます。この話は、一人の貧乏な家の娘が乳母入堀に山へ行き、会長にさらわれて思いもしない遠い国まで運ばれながら生きて帰ってくるというものです。また、死んだ雛鳥が谷川の水によって生き返ったのを見て、小さな瓶にその水を汲み、それで殿様の娘を生き返らすなど、思いもよらない嬉しい話になります。この話をしてくださった黒川手締め節、おばあさんの語りは、一言一言区切ってあり、今回朗読する際に、その区切りのところを少しだけ開けて読ませていただきました。この話の場合、サケヘ、繰り返しの言葉が入っていると、カムイエから信用になりますが、サケヘがないし、主役は神ではないので、カムイエからと言い切れませんが、語りはカムイエからの口調になっています。けれども、会長の巣がある蝦夷松の大木の中ほどまでの高さまで白骨が積み重なっているという描写などは、人間一人を軽々と持って飛ぶにふさわしい会長に思います。また、銭が出てきたり、瓶が出てきたり、紙に字を書いて、この女の子端、ポロナイまで送り届けてほしいと前後に下げられる様子は、潜む、魔人との接触の始まりを表しているような気がします。ウェペケレ、昔話の中には、ヒサムが主役のヒサムウェペケレ、魔人の昔話などもありますので、この話はヒサム、アイヌの折衷というところでしょうか。ちなみに薬はアイヌ語も薬と言い、ユカラ、英雄ズシやカムユカラにもしばしば薬という言葉が出てきます。以上で上松ゆきの朗読のコーナーを終わります。イヤイライケレ。
小松和弘頃アイヌプリオルシペネルエネ。イカタイイッショロレ。イランカラフテ、イランカラフテ。チェッピシのハンケコタンタ、テイマコタンタ、ランマランマ。FM ピパウシヌは、うんころは、パセノポ、イアイライケレ。カニアナ、ビラトリ町立、新骨小学校、エサパネクル、小松和弘くね。イワンケのエアンヤ。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。お久しぶりです。毎月遠くの町、近くの町でいつも FM プラスをお聞きいただきありがとうございます。私は新古小学校の校長をしております小松です。よろしくお願いします。皆さんお元気でいらっしゃいましたか？すっかり秋になりましたね。今日私、朝ですね、ここに、二部隊に来る途中ですね、青大将に、出会いましてですね、昔サマニのアイヌの、おじちゃん、おばちゃんたちがですね、先生、朝、出かけるときに、蛇に会うと、いいことがあるんだよと言ってたのを思い出しました。今日はですね、スタジオに来てる皆さん、それからこの 放送を聞いている皆さん、何かいいことがあるかもしれませんよ。はい。今日ニュースでですね、FM ピュア市でおなじみの金子校長先生の二部谷小学校の方にですね、図書寄贈の話がありました。ありました。実はですね、私の学校ももらったんですね。本当に、ハーパーとハーパーですね、本当に。さて、いつもこのコーナーの話はですね、硬い話が多いのかなと思いますので、今日は趣向を変えて、柔らかくいこうと思います。今日はですね、アイヌの漫画の話です。アイヌの人が出てくる漫画というと、皆さん、どんな本を思い浮かべるでしょうか。私もそんなに詳しくはありませんけども、私が思い浮かべるのはですね、手塚治虫さんの朱鞠、石坂圭さんの春頃、野田悟さんのゴールデンカメラ、そして、それ成田秀俊さんのアコロコタン、小学生向けに、学習漫画、人物館、知里幸恵とアイヌという伝記の漫画もありますね。まず、手塚治虫さんの朱鞠という本ですけども、小学館文庫から、1976年に、出版されています。まあ、手塚治虫さんというと、知る人ぞ知る偉大な漫画家の一人ですよね。主人公はですね、自称朱鞠という、徳川幕府の直参、元江戸幕府のですね、直参の旗本です。北海道の明治時代初めにですね、いなくなった妻を追って北海道にやってきてですね、五稜郭の軍用金の話とか、炭鉱での話など、いろいろなストーリーが展開されます。その中で、亡くなったアイヌの女性の男の子、ポンションという子をですね、引き取って育てる話もあります。最後にこのポンションをですね、札幌農学校を出て、朱鞠の牧場を引き継ぎ、大牧場主に、なります。手塚さんは、アイヌを題材にもっと深く掘り下げて、描きたかったようですが、深く理解して、描くのは難しかったようですね。朱鞠は、アイヌ語で狐のことです。狐をですね、チロンヌップとかですね、ケマコシネカムイとかパウセカムイとか、いろんな言い方がされています。朱鞠、スマリはですね、北の方の言い方なんでしょうかね。それから、ポンション、あるいはポイソンはですね、アイヌ語で、小さい古ぐそ、うんこの塊のことですね。昔、小さな子にですね、病魔が近づかないように、汚い名前をつけて、読んでいたそうです。アイヌの家庭ではある程度大きくなると、その子の性格に合った名前をつけられたものですが、この漫画では大人になってもポンションのままでした。二つ目は、石坂圭さんの春頃です。牛尾出版社から1992年に、出版されています。最近、岩波現代文庫で復刊されているようですね。石坂圭さんは、手塚治虫さんのアシスタントとしてですね、ブラックジャックの作画をやっていたことが、ある方だそうです。この春頃は、本田勝一さん、が書いた、アイヌ民族、朝日新聞社から
出てるものをですね、漫画化したものだそうです。茅野茂さんが監修をしています。主人公は、ハルコロという愛の女性です。ハルコロというヒロインを通してですね、昔の愛の社会が描かれています。このハルコロもですね、小さい頃はオペレと呼ばれてきました。まあ、オペレはアイヌ語で、その尻割れているという意味で、昔は、幼児から二十歳ぐらいまでの女性を親しみ持って、このように読んでいたようです。それから、ハルコロはですね、アイヌ語で食べ物を持つという意味で、食べ物に困らないにという願いが感じられる名前ですね。三つ目はですね、野田悟さんのゴールデンカムイです。集英社週刊ヤングジャンプに2014年から連載、始まっています。アイヌの漫画では今一番有名かもしれません。明治末期の北海道樺太を舞台にした近海をめぐるサバイバルバトルの物語です。日露戦争の元陸軍兵の杉本佐一というヒーロー、それからヒグマに襲われた佐一を助けたアイヌの少女アシルパというヒロインが主人公です。この漫画ですね、アイヌ文化や言語を実によく喋って書かれているなぁと感心します。クロート受けする漫画で、私は細かなところを見て楽しんでいます。アシリパワーアイヌ語で、まあ、新しい年を意味します。まあ、未来という意味も、あるようで、アイヌの社会にはですね、性別役割分業がありましたが、アシリパは、狩りなどもする女の子で、それに、とらわれない生き方をする、ね、女の子というイメージで描かれています。学校の図書館にもあるんですけども、暴力、殺人のシーンなどがリアルに描かれていて、小学生が読むには大丈夫かなと感じるところがあります。でも、高学年の子供たちは、結構読んでいます。それから4つ目はですね、私の知人の成田秀俊さんのアコロコタン、双葉社から2019年に出版されました。成田さんは昔、アイヌの関係のですね、4コマ漫画を描いていて、なかなか笑いがあってですね、個人的にはとっても好きだったんですね。まあ、もう20年以上前ですから、商業ベースに乗るのはちょっと難しかったのかもしれませんが、本業は漫画家ですが、副業でですね、確か、慶応大学の慶応義塾式高等学校で、アイヌ語の先生をしてらっしゃると思います。短編ものが19話で、まあ、特に主人公はいます。昔のアイヌの家族の生活を描いたお話が中心で、狩りや出産、結婚、葬儀、遊びとかですね、当時の生活の様子がよくわかります。短編の終わりには必ず解説があり、とても勉強になります。高校で、アイヌ語を教えていらっしゃるだけで、とってもわかりやすくまとめられています。現代のアイヌの若者のストーリーも載っていて、いじめや差別の問題をさらりと扱っていて、これもまたいいなと思っています。アイヌの子供たちがたくさん出てくるので、小学生の子供たちにも感情移入しやすくて読みやすいそうな感じがします。アイヌ語の会話も入っていて、笑いもあり、楽しみながら読むことができます。これなら学校図書館にあってもいいなと
思っています。ただですね、単純にルビが振られていたらもっといいのになぁと私は思っています。私のおすすめの一冊です。それから、学習漫画、人物画、知里幸恵と愛美という本です。小学館からこれ2017年に出版されています。まあ、アイヌの少女、知里幸恵さんと、アイヌの研究者、金田一京介先生の運命的な出会いと、その一生をかけた、アイヌ語交渉文言を記録する大事業に取り掛かり、アイヌ信用集を残した話を、小学生に分かりやすく書いた本です。シルカニペランラン、コンカニペランランっていう、神ゆからが有名です。今、岩波文庫で、これ読むことができます。岩波文庫に収録されているアイヌ語交渉文言、名作が3冊ありまして、まあその一つがこの知里幸恵さんのアイヌ信用集、それからその弟の知里真翔さんの、書いたアイヌ民短集、そして、私の住む新興小学校の鍋沢わかるぱさん、たゆくのさんの、アイヌ英雄女子ユーカラです。ということで、最後に、新骨の自慢話になってしまったところで、お後がよろしいようで。タントアナクパクの回復へ、パセノポイアイラケで、シネシカマレのカンナスイ、FM ピパイウシ、ヌアエンコレ、ヤナニ。今日のお話はここまでです。来月もまた、FM ピパイウシを聞いてくださいね。
第245回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。それではまずリノさん、お願いいたします。
今日はですね、先月お休みさせていただいたんですけれども、久しぶりに FM ピパウシに来た感じがしました。1ヶ月ぶりにお話ししただけなんですけど、でオリパラのでのアイヌ古式舞踊のお話とかもさせていただけて、とっても楽しかったです。
はい、ありがとうございます。原田さん、一緒にオリパラでその大通公園でですね、踊ったっていう話、はい、先ほどのジノとケイスケのポンノポンノでも言ってたんですけど、
はい、
気候はどうでした？あの時すごい暑かったと思うんです。
気候はそうですね、本当に暑くて、うん、で、暑くならないように会場本州から札幌に移動したと思うんですけど、うん、札幌でも、まあ、
30何度ぐらいになってたよね、
うん、本当に異常な暑さで、じゃあまあこれだったら本州でも良かったんじゃないかなと思ったぐらい暑かったです、ね。うん、
私も YouTube とあとテレビの放送を見たんですけども、皆さん、はい、タイツかなんかを履いて、
あ、そうですね、
で下はきちっとした靴も統一されてましたよね、
はい、
あれも結構暑そうだったんですけど、どうでしたか実際。
いや暑かったです、ね、全部暑かったです、ね、
全部が
暑い、で周りがなんか壁で板かなんかで、
うん、あ、そうですね、
囲まれてたよね、風も来ないんじゃないですかね、
はい、いやそうなんですよ、しかも自分たちの着物の上にさらに最後に和踊りになった時は、
あ、なるほど、
もう一つ支給された、うん、まあナイロンの生地ですけど、着物を着るんですよね、うん、その時は本当に
暑かった。
ちょっと劣悪な環境でその踊りをさせられたっていうのが
でもあれですよね、マラソンの選手の方も何十人も棄権した人いたっていう話を聞いたので、
ね、
本当に暑かったと思う、
本当に暑かった。北海道にしてはすごい暑いよね、
すごいですね、
うん、だって大正何年、90何年ぶりって言ってたよ。
あ、本当ですか。
連続の30度を超える。
あ、本当ですか、
うん、
熱中症になった、うん、なってる方とかも何人かいて、
うんうん、
もう機械室では塩分チャージとかポカリとか OS1 とかもそういうのがもう冷蔵庫に用意されてて、う
ん、なるほど、はい、そっかそっか。で実際その競歩とか マラソンっていうのは見ることできたんですか？
いや
全然見れない。じゃあもう会場から外に出れないのね。
いや、まあ、あの、一項目終わったら出れたりはするんですけど、うん、まあ、ちょうど被るんですよね。
ああ、やっぱり。そうかそうか。踊りをやってる時にスタートぐらいですか、
うん、そうですね。
そうかそうか。
だから見れはしなかった
です。でもなんか、ウォーミングアップみたいなのとかは見れます。近くで見れます。
なるほどね。
はい、
そっかそっか。いや、私もテレビでも、なんちゅうんだ、マラソンも今日もちゃんと見てなかったんだけど、うん、本当、給水するとこだからね、ニュースで見たら、
うん、
結構暑そうだなと思って
、
大変だなというふうに思いましたね。はい、ありがとうございました。それでは次にですね、上松さんに話を聞きたいと思います。今日2回目なんですけども、その感想もちょっとお聞かせください。
はい、そうですね、本日ご紹介した朗読のコーナーの方でご紹介したアイヌと神々の物語なんですけれども、今回の会場と薬水っていうのがちょっと表記が他のこのとちょっと違っていて、他のその同じ本に収録されている本とか、物語、植えてきれなんかは、普通の文章で書かれているんですけど、この会場と薬水は、その再録の時に語ってくださって、しめさんが、ちょっと区切るような形で語ってくださったので、その表記の方もですね、一個一個区切って書かれていて、私もちょっとそれを踏襲して、滑らかに喋るというよりは区切ってちょっとお話ししたので、ちょっと聞き取りづらいというか分かりづらい部分があったかなとも思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。はい、それではですね、FM ピパウシからのお知らせを千億さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは、月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町2豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e にわでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から、YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ピラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第245回目の放送もお別れとなります。次回は10月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいだよけれー。
Yeah.